さん気分を多少なりとも味わっていただけましたか。議員さん方もね、皆様お歩きいただきました赤い絨毯の上を歩いて、ご移動されるわけですので、同じ場所をですね歩いている姿というのをテレビでもご覧いただいたことがあるかと思いますが、議員さん方の会議が行われる場所などもね一緒に眺めていただけたことかと思います。またこちらの国会議場ですが、一般の方々、国会が行われておりませんでしたらば、個人的にも見学をすることが可能になっております。土日はだいたい1時間おき、平日ですと30分おきぐらいでご案内が出ておりますので、またご興味がありましたら足を運んでみてください。では、バスはこれより最後の場所となります、再び走らせまして浅草へと進んでまいります。右側には皇居の姿が再び見えてまいりました。左には国立劇場がご覧いただけます。国立劇場は日本の伝統芸能として知られております。歌舞伎、文楽などを主に上演しております。そして右に見えてまいりましたのが皇居、中でも天皇皇后両陛下がお住まいの御所に一番近い御門、半蔵門です。こちらから出入りも行われますので、こちらも24時間体制の厳しい警備が行われているという御門となっております。右側がいわゆる皇居と言われるところで、江戸時代は江戸城だった場所となります。右に見えておりますのが内堀でございまして、皇居の周りをぐるっと江戸時代から張り巡らされております姿を見ることができます。こちらの皇居およそ65万坪ございまして、周囲が約5キロほど、周囲はよくねランニングをされている方の姿が見られます。また左がこちらイギリス大使館です。皇居のすぐ目の前に立つ大使館となっておりまして、左側には桜の並木が続き、中にはイギリスの大使の方が植えた桜も毎年美しくお花を咲かせております。そして間もなく先ほど高速道路からもご覧いただきました千鳥ヶ淵水上公園です。右前方一帯が千鳥ヶ淵水上公園、先ほどご案内いたしましたように上空から見ると千鳥が羽を広げているような形に見えると言われる土壌のお堀だった場所です。そして徐々に正面には靖国神社が見えてまいります。鳥羽伏見の戦いから第二次大戦までお国のために亡くなられた方々250万柱をお祭りしております。こちらの、靖国神社では、多くの方運ばれておりますが、なんといっても桜の時期に一番多くの方が足を運ばれております。境内たくさんの桜が植えられており、およそ1200本もの桜が、境内をですね桜の時期になりますと咲き乱れ、桜祭りというお祭りが行われます。境内に約100軒ぐらいの出店が出まして、賑やかな夏、春の風物詩です。またこちらの中には靖国神社の中の桜の木の中の道橋は3本ですが、標準木という木に指定されています。各47都道県必ずどこかに標準木という桜の標準となる木が指定されていまして、だいたい3本から5本指定が行われています。この3本の木からつぼみを採取し、重さですとか水分量を測りながら開花予想を立てていきましたり、その3本のうちの木の五輪の花が咲けば開花というふうにテレビで発表が行われるという木になっています。他にも県によっては5本指定されているものもございまして、その5本の中の五輪咲けば開花ということになるんだそうです。東京はこちらの靖国神社内、大阪は大阪城公園内と指定が行われておりますが、他に大体ですね気象台といわれる、気象観測が行われている建物の近くに植えられている桜が多いようです。全国的に標準的に見られるようにということで、桜はソメイヨシノという品種が、大体標準木に指定が行われています。では正面に、靖国神社の鳥居が見えてまいりました。またこの鳥居の奥には東京の三大銅像といわれる代表的な銅像が立っています。こちら側からご覧いただくと右を向いているように立っていますので、残念ながら正面のお顔がご覧いただけないんですけれども、靖国神社の中のこの大村益次郎という方の銅像と、そして皇居内に立っております 楠木正成という方の銅像と、上野公園内に立っております西郷隆盛の銅像が東京三大銅像に指定されています。こちらの大村益次郎という銅像は、靖国神社を建てる際に力を注いだ方と言われておりまして、ちょうどですね、幕末に活躍をされた方ですので、侍の格好をしておりますが、胸からは双眼鏡を下げるという異国の文化にも興味があった方だと伝えられています。特に戊辰戦争の際に力を注いだ方としても知られており、こちらの靖国神社内、鳥を抜けてすぐのところのちょっと高い台のような形でですね、土台がありまして上に立っているような姿となっております。あと2つ、靖国神社以外に上野の西郷さん、そして楠木正成、皇居内に立っておりますのが東京の代表的な銅像と言われています。機会がありましたらぜひ3つご覧になってみてください。ではカーブをいたします。左の鳥居の奥にご覧いただける銅像が大村益次郎の銅像です。ちょうどバスの少し左手前に立っておりますのが大村益次郎です。そしてこちらから九段坂へと入ってまいります。昔は9つの段があったことから九段坂と名付けられました。今ではなだらかな坂へと姿が変わっています。そして右に見えてまいりました緑一帯が北の丸公園と言われる、元は江戸時代江戸城の一角だった場所です。現在こちらから右に入りますと日本武道館が建っておりまして、大学の入学式卒業式、さらにはさまざまなイベント会場、そして、24時間テレビの会場などとしても知られております。よく金色のですね、玉ねぎのようなオブジェがてっぺんに乗っかっております建物が、日本武道館です。なかなか横からご覧いただくと分かりづらいですが、実は八角形の建物をしておりまして、大変縁起が良い建物だと言われています。屋根は富士山の裾野をイメージし、法隆寺の夢殿をモチーフに作られました。右ですね、ちょっと金色の玉ねぎのようなオブジェがちらちら木の間から見えております建物が日本武道館です。そして九段坂を下ってまいります。昔はこのように九段坂と言われるだけに9つの段がこちらにあったわけですが、現在は信号名や地名などで残されています。このように坂の名前が地名となっているところ、意外と東京多くなっており、ゆっくり飛んだ場所というのがよく見かけられます。最近では坂の、下のあたりか上のあたりによく坂の看板が出ており、由来となるその、ね、看板に説明書きなどされているところも増えてまいりました。それぐらい東京は意外と坂が多いというところです。平坦な土地のように見えますが、そのようなきっぷり飛んだ土地というのも東京の特徴的姿です。そして九段坂を下りまして、両サイド神田の町へと入ってまいりました。神田は昔から本屋さんと学生さんというイメージが大変強いところでして、右側にも本屋がずらりと並んでおります。隣もその隣も本屋というぐらい本屋さんがずらっと並んでいるのが特徴的の書店街と言われています。ですが向かって右側にばかり本屋が並んでいるのをご覧いただけまして、この信号から先にも続きますが、左にはほとんど本屋がないのがお分かりいただけます。ぜひご覧いただきながら確かめてみてください。さて、なんでこのように右側にばかり本屋さんが並んでいるのでしょうか。ちょっと走りながらご検討いただければと思います。古本屋だけではなく出版会社も多くなっておりますので、皆様がお買い求めいただくような本屋の会社の看板なども右に左にと並んでいます。昔から本屋さんが多いところとして知られておりまして、近くに大学、予備校、専門学校などが多いため、そちらに専門書類や、書物をですね、こうお出ししている本屋さんというのが多いのだそうです。お昼休みの時などには結構ですね、平日でも立ち読みをされていたり、本屋さんに足を運ばれる方々の姿が見受けられます。ではこの辺りから特に右に本屋が増えてまいります。左と右、なぜこのように右にばっかり本屋が並ぶのか、ご覧になってみてください。土曜日でも結構お店を開けておられるね、本屋さんが多いようです。特にご覧の通り古本屋さんが多く並んでいます。こ ここまでが古本街といわれる本屋書店街となっておりますが、ここからは今度は楽器やスポーツ用品が並ぶスポーツ用品街です。右に左にとスポーツ用品が並びます。年間を通し左にはご覧の通りスノーボードやスキー用品も販売されておりまして、特にスキーシーズンになりますと多くの方地方からもお買い求めにいらっしゃるというぐらい専門のスポーツ用品のお店が多くなっています。今マリンスポーツが中心でしょうか、または登山用品キャンプ用品などが中心に販売されています。さて先ほどもご紹介いたしましたが、片方側にばかり本屋さんが並んでいる理由、皆様お分かりいただけたでしょうか。なかなかちょっと分かりづらかったかもしれませんが、実は日の当たりが一つの理由になっています。今日はなかなか日が当たりませんので分かりづらいんですが、日中よく左に日が当たります。直射日光が本に当たってしまいますと、特に古本が多いですため、色が褪せたり中には本がボロボロになってしまったりと質が悪くならないようにということで、古本街に日が当たらない側に並べられています。同じ理由で、浅草と上野の間に仏壇仏具を並べている仏具店街というのがあるのですが、こちらも本屋さんと同じように直射日光が当たらない側にお店を並べておりますので、先ほどの本屋さんと並ぶぐらい仏壇仏具が片方にだけずらりと並んだ街並みも見受けられます。反対に日が当たる側にお店を並べるという工夫をしている道もあるんですけれども、大体はこのように日が当たらない側を工夫してお店を並べているというところです。ただ単に右側にばかり並べているというわけではないようでして、街の角度やですね、日の当たり具合を見てお店を並べられています。そして神田を抜けてまいりますと、だんだんと秋葉原へ入っていきます。この神田の街はこれから抜けていく浅草と同様、昔ながらの江戸っ子が多い場所としても知られています。神田の生まれといえば、おー、息がいいねというのが神田の売り物だったそうです。また江戸時代には水道の水をお湯に使ったということが何よりもの自慢だったと伝えられています。では間もなく秋葉原です。左前方には徐々にカラフルな看板が見え始めてまいります。元は秋葉神社という神社がお祭りされております。前に大きな原っぱが広がっていたというのが秋葉原というところがだんだんと縮まりまして、秋葉原と呼ばれたのが始まりと言われています。その大きな広場にラジオ部品を取り扱う闇市がスタートいたしました。これから徐々に電化製品を取り扱うお店が増え、昭和に入りまして一大家電ブームが押し寄せますと、電気の街秋葉原と言われるようになりました。その後電化製品は徐々に製品が変わり、今では家電よりもコンピューター用品、アニメ用品、アイドル用品、またそのようなものが中心に販売が行われています。秋葉原の街は電気の街秋葉原と今は言われておりまして、海外にも通用する秋葉と言われる愛称で呼ばれています。特にアニメ用品は海外でも人気がありますので、最近では外国の方の姿も賑やかに見られるようになりました。相変わらず現在もこちらにはメイド喫茶が数十軒ございまして、外国の方々も楽しめるようにと外国の方が、メイドをされているメイド喫茶も人気を集めているそうです。また皆様おなじみ、こちらから左奥が秋葉原です。カラフルな看板がいっぱい並んでいます。皆様おなじみ AKB48 というアイドルグループはこの秋葉原から誕生したアイドルグループです。秋葉の頭文字を取って AKB と名付けられました。現在も秋葉原の中心に AKB 劇場というのがございまして、そちらで毎日パフォーマンスショーが行われております。そちらもございまして、大変賑やかな秋葉原の街並みです。最近ではお店ビルも増えてまいりまして、つくばエクスプレスという電車がつくばから入ってきており、通勤圏内にも入ってきておりますため、オフィスのビルも増え続けています。秋葉原を抜けますと、だんだんと浅草が近づいてまいります。これからご案内する浅草は、今から1350年ほど前にこの先を流れる隅田川から拾い上げられた観音様がお祭りされております。このお祭りされているお寺が浅草寺と申しまして、その門前でにぎわってまいりました。お寺 の当時やお世話されていた方々が大正にお店を出し始めたのが中店の始まりと言われ、初めは4軒しかなかったそうですが、今は約90軒ほどお店が並んでいます。そして一番の入り口に雷門という御門が構えられています。向かって右には風神の神、左には雷神の神がお祭りされておりますので、正式には風雷神門という名前がついておりますが、気が短い江戸っ子が昔からこの浅草は多かったそうで、風雷神の間の雷を取って雷門と呼び始めたのが始まりと伝えられています。提灯正面から見ると雷門と書いてありますが、実は裏側からご覧いただくと正式な風雷神門という文字が記載されておりますので、ぜひ提灯裏側の仲見世側からもお確かめになってみてください。こちらの御門を奉納されたのはパナソニックの創業者であります松下電器の松下幸之助さんという方が奉納されております。そのため提灯の下の部分には松下電器という文字がありますので確かめてみてください。松下幸之助さんが病で、苦しんでおりました時に浅草を訪れ、お参りをしたところたちまち病が治ったのだそうで、そのためお礼といたしまして奉納したものと伝えられています。それよりも前はこのような和の御門ではなく、一時期はフランスの凱旋門のような姿の時もあったと言われておりまして、まあ、これとなったのはその松下幸之助さんが奉納してからと伝えられています。では間もなく信号も上がりまして、右前方にスカイツリーも近づいてまいります。まだこの辺りからですと上の部分ぐらいしか見えませんけれども、だんだんと右前方方向にスカイツリーの姿が近づいてまいります。そして右奥にはもう隅田川が近づいておりまして、隅田川に注ぐ川の一つ神田川をこれより渡ります。下の流れが神田川、東京の中では一級河川にも選ばれております代表的な川で、歌にも歌われた川として知られております。両サイドにはたくさんの屋形船が泊まっており、夜にはこちらから右奥の、東京公園隅田川へ抜けていく姿が見受けられます。もしかしたら本日もこちらから花火を見るためのお船がたくさん出ていくかもしれません。では間もなくこちらにて神田川を渡ってまいります。緑色の橋が浅草橋、下の流れが神田川です。両サイドにはたくさんの屋形船が止まっています。右奥の緑色の橋が柳橋、その奥が隅田川です。おいそいそと準備されてらっしゃるようですので、おそらく今日は花火船が出るのではないでしょうか。そしてこちらより神田川を渡り切りまして、蔵前の問屋街へと入ってまいります。蔵前の問屋街へ抜けてまいります。本日はだいぶお店が閉まっておりますが、看板だけでも、ね、見えますので、ちょっと中ほどを覗いてみてください。特にこの辺りお人形の老舗が多いところでして、左には義徳人形、そしてこちら仙道くんを追い抜けまして、右には人形の秋月、一軒お隣に九月となっております。現在盆上地が中心でしょうか、早いところはもう羽子板などの姿も見られます。そして向かって左側には造花や装飾のお店が多いところです。もう早いところは紅葉が始まりました。まだまだ暑い日が続いておりますが、秋の造花や装飾が見られるところです。特に次の信号の左、大西造花さんはいつも早く移りが、見られるところでして、現在はショーウィンドウなどにかぼちゃの攻めたこのハロウィン用品がですね、左側も見られるようになってきています。早いところはこのようにもう秋の商品が販売されているわけですが、だいたいスーパーや百貨店などの商品と一緒に飾るものが多くなっておりますので、少し早めの商品を販売しています。左も入り口はもうすっかり紅葉が始まってまいりました。多少夏祭り用品やね、ひまわりなどスイカなども並んでおりますが、だんだんと秋の商品へと姿が変わってきています。 蔵貝の問屋街は江戸の昔幕府のお米を置くための蔵が並んでいたことから蔵米と名付けられたわけですが、現在はこのような装飾や造花、そしてお人形の老舗が多く集まっております。問屋街としてにぎわっています。では蔵米を抜けましてもう少々で浅草の町へと入ってまいります。合わせて右前方に徐々にスカイツリーが大きく見えてまいりますので、ビルの間からお確かめいただきながら進んでみてください。今年の2月22日にオープンをいたしました東京スカイツリー、現在の時点では世界一高い自立電波塔となりました。634メートルという高さで、元この東京や千葉、神奈川のあたりまで武蔵の国と言われたために、武蔵から語呂を合わせて取りまして634メートルという高さとなりました。展望台から足元には空町というショッピングビルなども入っており、312店舗のお店やまた、水族館、さらには、プラネタリウムなども入りまして、いつも多くの方でにぎわいを見せています。7月11日から一般販売が始まっておりますので、チケットの余裕があればその日に上がっていただくことも現在可能とされております。では右奥にだんだんスカイツリーが見えてまいりますが、浅草も近づいてまいりますので、皆様お手元に地図がありましたら、恐れ入りますが4ページ、5ページを広げてご覧いただけますでしょうか。浅草の地図が入っております。小さく左右にですね、下のところ4ページ、5ページの表示が入っております。左の4ページの地図が浅草全体の地図、右側の5ページが仲見世の地図でございます。左の4ページをご覧いただけますでしょうか。バスはこれからだんだんと浅草寺の雷門の脇を抜けまして、本堂の裏側となります。地図の一番上のアルファベット A のバス停が書いてある浅草寺裏駐車場というところに入ってまいります。バスはこちらにお止めしてお待ちするような形となりまして、こちらから本堂前まで皆様ご一緒によろしければご案内させていただきたいと思います。そちらの浅草寺本堂が紫色の丸1番のところで、先ほどご案内いたしました右奥より隅田川から1350年ほど前に拾い上げられた観音様と言われています。なんと5センチ5ミリの大変小さな観音様です。そちらから下に目を移していただくと宝蔵門という御門がありまして、この御門を抜けた下の紫色の点線で囲まれているところが仲見世です。先ほどもご案内いたしました、今約90軒ぐらいお店が並んでいます。そして徐々に下へ目を移していただくと紫色の丸2番が雷門です。先ほどご案内いたしました、向かって右が風神の神、左が雷神の神です。重さはなんと提灯700キロもあると言われております。持ち上げることは難しいですが、大変近いところにぶら下がっておりますので、ぜひご覧になってみてください。そして雷門から地図には載っておりませんが、右側に隅田川の奥にスカイツリーが立っています。雷門の前のあたりからもご覧いただけますので、よろしければお確かめになってみてください。ただし駐車場が一番奥、浅草寺裏駐車場となりますので、雷門まで足を運ばれる方はなるべくお早めに足を運びくださいませ。ではないと途中途中立ち寄っている間に時間がなくなってしまう場合がありますので、なるべく遠くから攻めていただくのがおすすめです。本日も土曜日ですので多くの方が足を運ばれているかと思われますので、お気をつけください。では途中ですが右にスカイツリーが見えてまいります。どうぞご確認くださいませ。足元まで見えます。現在浅草からはだいたい1キロぐらいの距離にございまして、先ほどご案内いたしましたように一般販売も始まっておりますので、浅草も相当なですね、人で混んでおります。どうぞ散策時貴重品のご管理とお連れの方とおはぐれにならないようにだけ十分に気をつけてください。正面に見えてまいりましたのが雷門ですが、雷門側からですと建物が邪魔をして見えづらくなっています。雷門まで足を運ばれた際、スカイツリーをご覧になられたい方は右前方のこの木のですね、観光文化センターが目印になっております。その前あたりからですとよく眺めていただけます。横断歩道ちょっと手前に渡っていただきまして、右奥の隅田川方向を眺めていただくとよくスカイツリーが見えますので、ぜひ足を運ばれる方はこちらからご覧になられてみてください。 もちろん、駐車場のあたりからもご覧いただくことはできますが、大体上のあたりまでしか見えませんので、全体的な姿をご覧になられたい方はこの右前方がおすすめです。では正面、雷門が見えてきております。雷門前も相当な人で混んでおります。仲見世も多くの方で混んでいることかと思いますので、曲がりながらご覧くださいませ。合わせて右奥曲がりながら正面へと変わりますが、スカイツリー、合わせてスカイツリーの右側に黄色の朝日ビール本社のビルが見えてまいります。ビールの会社のためビルはビールジョッキをイメージして作られまして、黄色の部分がビール、上の部分が白い泡をイメージしています。またその右隣には変わった炎をイメージした炎のオブジェというのが立っておりまして、社員の方々の情熱と飛躍をイメージしています。足元は炎を灯すオリンピックの炎を灯す聖火台をイメージしておりまして、本来は上に舞い上がるように炎を立てる予定だったのですが、周辺の建物の日照問題によりまして、残念ながら右になびく炎となってしまいました。黄色のビルが朝日ビール本社のビル、その右隣の変わった形のビルが炎のオブジェです。そして先ほどご紹介いたしました左がこちら雷門です。先ほどご案内しておりました提灯の下の部分、松下電器の文字がご確認いただけます。その奥に仲見世が続いており、一番奥が浅草寺本堂です。では中見世をご覧くださいませ。今日も人が多いです。すごい人ですね。いつも通りというか、はい、今日はこちらの歩道沿いも人が多いですのでね、十分にお気をつけてご散策ください。人口密度が増えますと、気温も上がりますので、水分量もねちょっとお取りいただきながら散策いただくのがおすすめです。また間もなく正面の信号より左側、町屋デパートのすぐ1階部分が、こちらから浅草駅、東武の浅草駅になっております。またこちらから電車1駅乗っていただくと、東京スカイツリーの足元のスカイツリー駅に出ることが可能となっておりますので、こちらで降りられるという方何名様か伺っております。もしこちらから直接帰られた方がご便利、または浅草もうちょっと散策したい、またはスカイツリーに足を運びたいという方などいらっしゃいましたら、お声掛けいただければそれでも結構です。ここが今日は最後の見学地になりますので、必ずお声掛けだけよろしくお願いいたします。で大変浅草混雑をしておりますので、恐れ入りますが、迷われた方、迷われる方がいないためにも、私は今日持っておりますハトマスの携帯電話の番号を今からお伝えいたしますので、もし途中で気が変わって、直接帰られるというかですね、あとは今いる場所がわからなくなったなどというのがありましたら、お電話いただけると助かります。メモるものがありましたらご協力お願いいたします。大丈夫ですかね。ではご案内いたします。080-6743-0806760-6743です。こちらの電話番号にお電話いただきますと、私外の西川が出ますので、何か緊急のご用がございます際にはお電話ください。まあ、正面に今、東武、東武浅草駅ですね、松屋デパートが見えてきております。足元が浅草駅です。現在東武スカイツリーラインという名前に一部分変わっておりまして、こちらから一駅乗っていただくともうスカイツリー駅です。今日もだいぶ多くの方が足を運ばれていらっしゃいます。さあ右奥にスカイツリーもだんだんと見えてきておりまして、まずはバス浅草寺裏駐車場にお止めをしてまいります。電話番号もし聞き取れなかった方いらっしゃいましたら、後ほどお声かけてください。バスはこれからお止めする浅草寺裏駐車場でお待ちをしております。後ほどお伝えいたします。出発のお時間までにバスへとお戻りください。 またこちらも駐車場エンジンをかけ続けることがそう難しくなっておりまして、出発のお時間の5分から10分前になりませんと、なかなかエンジンをかけることが難しくなっておりますので、もしかしたら外の方が涼しい可能性が高くなっております。お時間を見てお戻りください。また降りの際ですが、必ず貴重品はお手元にお持ちいただきまして、こちらからご乗車になられるという方はお荷物のお忘れだけないようにお願いをいたします。またこちらの浅草寺裏駐車場にははとバスしか入ってまいりませんので、バスをお間違いなく、山手下町ベストセレクションのコース、車体番号ナンバープレート0611番です。61と外が四隅に表示しておりますので、ご確認の上お戻りください。またこちらを出発いたしましたらば、東京駅へと戻ってまいります。では浅草も相当気温が上がっているかと思いますので、十分に気をつけてご散策ください。特に仲見世、大変多くの方で混雑をしておりますので、お気をつけお願いいたします。本日土曜日ということで、本堂周辺も出店が出ておりますので、大変にぎやかです。ただ左奥にだんだんちらちらと見えてきております浅草寺本堂は、3年前ですね、50周年を迎えまして、屋根がチタンの瓦に葺き替えが行われました。世界で初めてチタンで作られた瓦屋根となっておりますので、もしよろしければそちらも見上げてご確認ください。それでは間もなく浅草寺裏駐車場へと入ってまいります。少々こちらバスバックして駐車場にお止めいたしますので、しっかりと止まりますまでお待ちくださいませ。お降りいただきましたらば、よろしければ浅草寺本堂までご案内いたしまして、方向だけご案内させていただきますので、よろしければお付き合いください。その後自由参拝自由散策という形にさせていただきます。先ほどもご案内いたしましたように、仲見世を抜けた一番奥が雷門となりますので、もし雷門まで足を運ばれる方はなるべくお早めに足を運びください。だんだんと散策をしながら雷門方向向かっておりますと、時間が足りなくなってしまいますので、なるべくお早めに遠くから、せめてお出かけくださいますようお願いいたします。